はい、わらびのくせに生意気だ、じゃなかった。炭焼きのわらびのくせに生意気だです。第5回目かな？そうですね、5回目ということで、やっております。現在ですね、あわくんと、前まで二人で一緒にやってたあわくんと二人で、元祖わらびのくせに生意気だをね、二人で収録した後にですね、個人的にまた、炭焼きのわらびのくせに生意気だを収録しているという感じですね。久々に、多分もう上がってると思うんですけど、久々にね、二人でトークしたんですけど、なんだろうね、二人の感じ、二人のわらなもすでにもう忘れつつあるというか、この一人喋り、もうまだ5回しかやってねえじゃやってないんですけど、基本的にこれもう慣れてしまった感がありますよね、やっぱり。うん。だから、なんだろうね。久々にあわくんとの二人喋りで、ちょっとお互い、ちょっと探り探り的な感じありましたけど、結局ね、やっぱりわらなまも20回ぐらいね、あわくんとやったんで、結構二人だとね、なんか、いつもの感じでなんかリラックスしてできたんでね。うん。まあ、なんか今のところわらびに戻る予定はないみたいなんですけど、またね2人でできたらなってことは思ってるんですけども、うん。で、まあ寒いですね最近っていうか、まあ本当にそれぐらいしか話題がないのかって話ですけど、本当に部屋の温度が0度でだったりとかありますからね、この辺はね。まあ寒いですよ、寒い中ね、最近寒い中、寒いと結構集中できる気がして、気がするの俺だけなんですけど。で、それで、毛布にくるまって、で、その膝の上にポメラを乗っけて、カタカタやって、執筆するというね、スタイルが、今、巷で大流行しているっていうのはね、勝手に俺が言ってることなんですけども。で、それで、やって、最近、最近2000文字くらい書いてるんですけど、2000文字書いては小説会なのにアップしてっていう、前回、連載始めましたって言ってる、ゆり小説相変わらず書いてるんですけども。で、それが、ご好評いただいてるみたいでね。うん、ありがたい感じですけども。うん、まあ、そんな感じの、わなびをやってます。で、実際、今、わなびのね、結果も出たりとか、あと、また新たにですね、ショーに送ったりとか、そういう話もありますんでね、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。炭焼きのわらびのくせに生意気だ。はい、ということでですね、早速始めていきましょうかね。ということで、久々に日本撮りという形かな、日本撮りというか、うん、食ラジが終わってから、まあ僕のラジオ撮るとかね結構ありますけど、うん、久々にだからこういう感じでやると結構テンション高めにやれるんですよね。うん、テンション高め、コメントにもあったんですけど、今回テンション低いなっていうのは、大体隣の部屋の妹がいるかいないかで僕のテンション変わりますんで、隣に妹がいる場合はもう、ちょっと静かにお楽しみにやっておりますけども、ね、まあそんな感じでお付き合いいただければと思います。改めまして、こんばんは、おはようございます。こんにちは、明日から休校です。のつむきです。よろしくお願いします。はい、というわけです、やってきます。やってきますっていうか、まあそんな、意気込みとやってきますっていうほどじゃないですけども、最近、うん、引き続き、話なんですけど、相変わらず、ノクタンノベルの方で小説書いてますね。うん。で、今、ちょっとノクタンズノベルでやってる企画、小説の企画みたいなやつも生まれて初めてちょっと参加してまして、姫はじめ2015っていう作品です。作品じゃねえ、企画ですね。企画をやってます。新たにですね、それ用に書き下ろしって言い方なんかプロっぽいんで、ちょっとなんかね、わらびのくせに生意気だって感じですけど、それでこれ用に新たに、書いてる連作、短編を連載してますんで、彼女の唇の気持ちよさはブラジルの総人口に匹敵するというですね、作品やってますんで、よかったらまた、お読みいただけたら、幸いでございます。てか、まあ詳しくはですね、どうすればいいかな、 ノクターンノベルズで炭焼きって検索していただけたら出ますし、どうしようかね。あと、上に貼ってあるんですけど、ツイッターの、二つあって、控えめソニックブームっていうブログアカの他に、炭焼きの小説家になろう限定のアカウントがありますんで、そちらの方を辿っていただければ、更新したら、ツイートしますんで、よかったら覗いていただければ幸いです。で、本当にね、最近は本当にわなび的な活動というよりは、まあ、ノクターンズノベルに小説を書いてるっていう活動を主にしてるんですけども、これを書いててずっと思うのは、やっぱりこの、あれですね、小説家になろうっていう関係の、その作品を書いてるのと、わなびとしてその投稿作を書くっていうのは、やっぱりその、ものが違うなって思って、で、やっぱりこれを、流用できないから、で、しかも、今書いてるのが、一番まあ、本当にトラタルの話をすると、書籍化しませんかって誰かしらが言ってくる以外はないので、ないのと、で、まあ、これはまた後々言うかな、後々言いますけど、まあ、ざっと言いますけど、この、ノクターンズノベルズに、登録している作品を、アルファポリスですね、アルファポリスさんの、第8回恋愛小説大賞っていうやつに、登録してます。登録します。今エントリー募集中っていう段階なんですけど、2月からですね、これで投票制の、新人賞になりまして、それで、僕の作品がその一応、候補作というか、エントリーされた作品の中で一つありますんで、それでもしよかったら、それで、投票が始まったらちょっとね、投票。けどね、この、なんだろう、うっちゃけた話、これで僕が、例えばこのアルファポリスで、この大賞というものに応募してます。よかったら皆さん一票お願いしますって言っちゃったら、それはもう小説関係ねえじゃんって思う気はするんですよ。だって、仮に例えばこれがいつも、前回だといくつもらってるんですかね。まあ、再生数287もらってますけど、287人の人が例えば、じゃあ入れてやるよって言って1票入れたとしたら、それは、なんか、俺の、言ってみれば、なんか、ラジオ配信してるだとか、一個人としての炭焼きさんに1票入れてるのと一緒になってしまうので、うん。だからその辺って結構難しいですよね。例えば、アルファポリスとかで、例えば、じゃあすごい、有名な、じゃそれこそ、じゃあ、ジャニーズジュニアの誰かが、書いて、それを乗っけたから応援してくださいねって言ったら、その人が取れちゃうじゃないですか。まあ、最終的なコース、監査、最終的なその、何決定とかがあるから、まあ、あながちその人気だけでっていうことにはなんないんでしょうけど、そういうことで、個人の人気として入るっていう可能性はなきにしてもあらず、まあ、それ否定したら、あれがウェブ小説とかでショートができないのか。まあ、そんなことで、第8回恋愛小説大賞っていうやつに応募します。2月からですね、応募というか、まあ、エントリーっていう状態で始まりますんで、よかったら、よかったら読んでいただいて、まあ、ね、面白かったら入れていただけたらっていう、本当にそういう形で、ね、別に読まないけど、とりあえず1票っていうのはちょっと、僕的にあんまり望んでないので、読んでくれれば別に、読んでくれたら別にそれで投票しなくても大丈夫です。もしそれで、周りとして全然関係ない僕とか知らない人がそれで投票してくれたらそれ嬉しいし、もしそれに応募してるっていう関係で他の、ノクターンズノベルの図の俺の作品を読んでくれてんだったら、それはそれでっていう形で、まあ、参加してますんで、よかったらね、2月以降ちょっとなんかそういう活動してるっていうことだけちょっとね、頭に入れてもらえればありがたいですけど、まあ何様だって話なんですけど、まあそんな感じです。それプラスですね、応募した、賞は他にあります。ノベル大賞ですね、集英社ノベル大賞、これはですね、以前は、コバルトですね、マリア様が見てるとかですね、白爵と妖精、何でしたっけ、もう思い出せないぐらいですけど、妖精と、 まあそういうのでおなじみの、そういうのでおなじみの、まあ、コバルトさんの、賞だったんですけど、今回からですねオレンジ文庫っていう要はそのボーダーあのラドベとラベと一般文芸のボーダーライン上の、文庫の賞という形でリニューアルしたということですね。そこにちょっと応募しております。妖精託着ですね、妖精託着とかでおなじみですね。そういうんでやってるんですけど、まあ住役さんね、今回ちょっと集英社さん6年ぶりに応募してますね。っていうのは以前ね、僕はもう集英社さんで賞をいただいてて、でそれがうまくそのことが運ばなかった経緯がちょっとありますんで、今まで下げて通ってたんですけど、まあ6年経ったっつうのと、まあ単純に編集部が、まあ、まあ今ちょっと同じなのかな、わかんないけど、まあ編集部自体は違うっていうのと、まああと単純に、まあ一時落ちでもなんか評価シートもらえるんだったらそれで一時落ちでもして評価シートもらえばそれでいいかなぐらいの感じで応募してますね。なんかね、一回ね、僕がまあ一方的に悪いんですけどね、ちょっとうまく集英社さんの期待に応えられなかった部分っていうのはちょっとありますんでね、ちょっと後味悪いままね、今に至っちゃってるんで、それをどうしようかななんて、まあどうしようかなって言ってどうにでもなる問題じゃないじゃないんだけど、ないじゃないんでね、だけど、まあ今後もね、まあ集英社の賞っていうのを、まあ、避けて通るよりは、まあ応募したい賞には応募していけばいいかななんて思ってるんで応募してみました。でこの結果がいつ出るのかちょっとわかんないですけど、まあね、一時の時はまた聞いていただけたらまた僕発表しますんで、よかったらお願いします。そしてですね、発表といえば、コメント、まあコメントの人はもう分かってるんだろうけど、コメントくれた人はもう分かってるんだと思うんですけど、オーバーラップ文庫ですね、オーバーラップ文庫、はい、これに関しては、もうわらなまで、わらなまっていうか、あわくんとのわらなまでもう喋ったんで、もうまあお分かりの人も お分かりの人もいっぱいいるからね、いっぱいいるからってそんな いないと思うんですけど、オーバーラップの方ですね、落選、一時落選ということですね。詳しくはね、前回の方で喋ったのでそれほど喋ることはないんですけども、まあとりあえず家庭だと、まあ、また書かれたんでね、カテラって、まあ、そんな気はしてたんですけど、ぶっちゃけ使い回しで、MF2 時まで行ったやつなんで、もしかしたらいけるかなと思ったんだけど、だったんですね。だから基本的にオーバーラップは、カテラには結構厳しいかもしれないですね。カテラはカテラってしっかり言う傾向にあるんで、他の評価シートもらってるところで別にカテラですと書かれたことないんで、書かれたことないですね。だから、まあそうね。だから、まあ、阿波くんとの時にも言ったんだけど、まあ似たような、既存の小説に似たような作風で書けば、まあ一時は通るかなとかね、思っては見てるんだけど、まあ難しいですよね、そういうことは。既存の作品に近いものを書いて、一時二時通過したってして、まあ仮に受賞したとしても、その人の真似をずっとしていくわけにもいかないでしょ。そこで、かといって自分の書きたいものがあって、それは、もうちょっと読者のことを考えろっていうね、もうね、もうああ言えばこういう状態のね、ものが続いてるわけですよ。だから、既存のものに近い状態で、なおかつオリジナル性を持ったものっていう、すごいね、あれじゃん、すごい、もうわがままな要望じゃん。すごい美味しいものだけどカロリー控えめるって言ってるようなもんじゃん。なんかそんな感じですよね。なんかもうね、難しいよね。そればっかりはもう、ちょっと難しいよね。本当に。だからタイトルとか見ててもわかるもんな、なんかそういう気、まあ、てか、なんか通ってる人は本当にオリジナル性や、オリジナル、的なものはオリジナルで、その完全に自分だけのオリジナリティで書いてる作品をまあ出してるんだと思うけどね。まあちょっと難しいですね。 だからオーバーラップかける小説家になろうっていうこのコラボ関係も結構すごい分かりやすい図ですよね。小説家になる前も話しましたけど、小説家になろうっていうのが既存の作品に似たものが歓迎される世界ですかね。それとオーバーラップが一緒になってるっていうのは、まあ理にかなってるじゃ理にかなってるかも分かりませんね。うん、まあそんな感じでまあ落ちましたんで、あの一時通過された方は、頑張っていただければと思い、頑張っていただって別に頑張ったもあと結果待ちだから何するわけでもないんでね、あのご検討をお祈りしていますみたいなね、そんな感じですね。はい、そんな感じです。うん、で今回ね話そうとしていることは、今回話そうとしていることっていうか、まあ基本的に今回はあの阿波くんと話した話した時にちょっといろいろ言っちゃったんでね、まあそういうことかなとか、そういうことを中心に話そうと思ったんだけど、まあ阿波くんのところでちょっと話した感があるので、まあセットでねお楽しみいただければって感じで、今回はなんか早めになんかあれかな、コメントレスやってもらいしようかななんて思っております。うん、まあ何か読んだってわけでもないし、何かうん、まあなんか執筆的に順調にいってるから、特に、うん、あの悩みも特にはないしみたいなまあ何かしらね、あの思うところあったらまた、うん、言っていきたいと思いますね。うん、じゃあ、コメントレスの方ちょっと早いんですけど、コメントレスの方ちょっと行ってみましょう。あれ、メールの方はもらってないんですね。うん、前紹介しましたね。じゃあ、コメントレス行ってみましょう。コメントレス、はい、再生数287、コメント64、マイレスにいただいております。ありがとうございます。はい、はい、ウポウポーズありがとうございます。微妙、あの要は、なんだっけ、あんたが大将ですね、13位に入ったというのが微妙。まあそうですね、太田じゃないのっていうのはあれですね、群馬の県庁所在地、あのまあぶっちゃけた話、太田の方がね、まあいろいろありますからね、前橋自体はそんな栄えてないですからね、前橋、高崎とか太田っていうのが結構栄えてますからね。うん、まあそう、太田じゃないのなんていうのは分かる気がしますね。次、ウポツありがとうございます。地獄やん、うん、とかね、あの結構あの僕のカミングアウトにも皆さんね、あの気持ち悪いとか気持ち悪くないとかそういう話じゃなくて、みんな温かく見守ってくれてるみたいで、すごい、ありがとうございますって感じですね。うん、ね、最近結構ね、僕地域の消防団とかもね男しかいないしね、うん、だからまあ男だらけの環境も慣れてきてはいないけど、未だに本当になんだろう、すごいね、あの男の人がいっぱいいる環境にいることが、例えば休みの日であっても、なんかそれが普通になんか仕事として捉えてる部分っていうのがなんかできちゃってね、うん、それで結構かしこまった感じでいるんで、完全に、なんだろう、まあ慣れたわけではないけどね、うん、次、そういう人もいますよってだけの話だから気にしなくてもいいと思うけどねっていうのは、あれですね、小説家になるエルマンジ以上は読まない。いいっていう人もいるかもしれないっていう話ですね。まあけどなんとなく、けどすぐあのちょっとしか書いてないで、すぐなんかあの5ヶ月以上更新してませんとか言うよりは、なんかそうやって何十万字とか十何万字とか書いている人の方がなんとなく読む気になるっていうのはなんかわかる気がしますよね。次、面白かったでありがとうございます。これは放送が面白かったでって話ですね。はい、何それっていうのは、まあまあ、これからあのこの回で説明しますけど、まあ、そういうニコ動でやってるネットラジオのパーソナリティのなんかそういうなんか人気投票がありましたよっていう話ですね。次、炭焼きより再生数多いやついるのがいくらでもいますよ、いくらでもいますよっていうか、うん、あとこの再生数で決まってるわけじゃないんでね、完全にパーソナリティの人気投票なんで、結果的にその、ラジオ のこのニコ動のやってる中でのネットラジオっていうものの、を好きで聞いてくれてる人の中で炭焼きさんっていうのがそれほど認知されてないっていう感じ。例えば企画とかに関わってるわけじゃないし、他のラジオさんにあのゲスト行ったりとかゲスト来てもらったりとかそういうこともしないしっていう感じで、まあ、炭焼きさんっていうのはあんま基本的に人気ないんですけど、3年もうラジオ3年どころじゃねえ、5年ぐらいやってますけど、うん、だからそういうね、まあ、人気ないんですけど、今回初めて票が入ったっていうことですね。炭焼きは独特の感性を持っている。ありがとうございます。そのずれてる感覚が執筆に生かされるといいね。うん。それはちょっと一番期待しているところですね。うん。 まあ、独特の感性なんですかね。だから基本的にあの同じようなことを書けないですからね。だからさっき言った通り、その似たようなさあの既存の作品に似たような作品を書くっていうのはちょっと抵抗があるっていう感じですね。本田永年取材法、本田永年取材法、うん、は何何に対して本田永年取材法なのかちょっと分かんないですけど、なんかね、けどなんかすごいなんか書いて練習しましたね、本田永年取材法ね。だけどすげえ日本史苦手なんで、日本史苦手って社会が苦手なんでね、私立、結局国立大学の5教科7科を僕勉強した中で得点源だったのが数学と英語だったんで数学と英語と高校かな、うん、だったんで基本的に、うん、だからあんまり社会自体そんな得意じゃないんですよね。歴史とかもそんな興味ないです。次、とりあえず次の分振りで化粧品差し入れましょうか。ありがとうございます。っていうか本当にね、分振りに来てくれて、すみやきさんいますかって言ってくれてくれる人がいるだけで僕はね、人前に出た甲斐があるなって思うんですよね、うん、ありがたい、本当にありがとうございます。差し入れなんていらないです本当に、うん、差し入れくれたらくれたらていうか、まあくれる人いるんでありがとうございますっていうか、本当にね、すみやきさんですかって言ってくれたりとか、面白かったですとかラジオ聞いてますとかね、そういう人がいてくれるから僕は、うん、生きていられるし、うん、どんな辛いことがあっても耐えられてますんで、よかったらね、もし分が来る前に東京近郊にね来るご予定があるんだったら、ちょっと足伸ばしまってすみやきさんの顔見て、うん、ね、こんな顔なんだってこんなふざけたようなやつがやってるのかっていうのを見てもらえればね、うん、ありがたいと思います。うん、ありがとうございます。化粧品って化粧品って何、化粧品男用のってことかな、わかんないけど、別にあれですかね、その外見をその何つうの、そういうの女の子的な願望は今のところないんでね、うん、特にはないですね。まあ多分今のまんまだから、ねすごいね、今これちょっと分かる人にしか分からないかもしれないですけど、原始犬っていう漫画があるんですけど、その原始犬に今2代目に出てきてる矢島さんって人がいるんですよ。基本的にすごいあんまりなんつうの、あんまりなんか女の子してないというか、すごいサバサバしてる男の子みたいなタイプだけど女の子みたいな、なんかそんな感じに近い、なんかすごい近いものを感じるんですよ、ある人に関してね。うん、なんかそういうとこ可愛いなと思ったりしますけど、うん、なんかそんな感じなんかな。うん、まあ別にあれなんですよね、別に外見的に男にするしてるっていうか、まあ基本的に、うん、まあ基本的に男っぽい髪型してる、髪型とかあとは外見はしてるんで、うん、まあ、けど基本的に、うん、男のファッション的なものはあんまり苦手な、まあ、苦手っていうかファッション自体苦手なんでね、化粧品させられてもなんかね、うん、まあどうしようどうすんのって話になってくるからね。だって化粧したところでだって女の人は振り向いてくんないじゃん。僕好きなの女の人ですから、うん。だからそういう人はどっちみちね振り向いてくんないですからね、うん、どっちみちだからその心的に女の子的に育てられたかもしんないけど、恋愛対象は女の人なんでね、その女の人が好きすぎるっつーのと男性が恐怖症だっていう関係で、別に身も心も女になろうとは思わないですね。次、一人称が俺の不女子みたいな、どうなんすかね、普段子とは違うの。あ、けどね、意外とね、BL とかも、まあ、別にそこまで拒否反応出ないからね。うん、だけど、まあ、まあ、そういうのもありかなぐらいの話。次、始まりからテンションが低い。だから、これは、隣に妹がいたからですね。隣にっていうか、隣の部屋にですね。うん。で、ちょっと、夜遅かったんで、つまる。確かにあれは、ゆりとゆるレースだった。まあ、そういう意見もあるんで、ちょっと今、18禁の方で頑張ってます。次、一回男と付き合ってるビルの周り、ねえよ、わらわら。ないっすね。これはない。なんでありだと思ったのかって話ですよ。そもそも男性恐怖症ですからね。うん。次、 っていうか、それで誰が幸せになるの、そもそも。俺は幸せになんないよ、少なくとも。炭焼きさんは何歳になったら純文学に移行するの。いくつになったかというか、まあ純文はなんだろうね、純文的に純文書くことはすごい興味があるんだけど、いかんせん評価シートだとか、あの一時通過者の発表だとか、そういう面ですごいラノベとかエンタメに比べてちょっとその投稿者にわらびに対するのがちょっとまあね、二次通過しか出さないかったりとか、うん、ありますからね。あと基本的に遅いしね、あの結果出るのが、うん、そういうのを考えると結構、うん、まあすごい贅沢な話ですけど、今のラノベ並みになんかね、ウェブス投稿かとかそういうレベルになってくれれば考えないこともないですけど、一時通過とかちゃんと出してくれたらねっていうのと、あと基本的にまあそんなスメクさん学ないんで、純文学の読者層の人たちに満足させるような文章を書く、うん、書く頭を持ってないし、僕的にその例えば純文は好きで読むんですけど、それを完全に理解してるわけじゃないですからね。例えば谷崎潤一郎の春金賞とか好きで読んでるんですけど、結局あれを完全に理解してるわけじゃないんで、太宰治とかも好きで読んでるけど、そういうのも別にすごくなんだろう、なんとなくそのニュアンスで面白いなと思う時はあるんですけど、そんなに、うん、理解してない上にまあそんな頭良くないんで、うん、だからまあそういうの完全に、例えばなんだろうね、もうほん、うん、なんなんかね、そこまで例えばこの自分はここがこうなって、それが今のなんか何、現代のリアルを反映してるんだよみたいな、そんなこと言われても俺はよくわかんねえしみたいな、もうちょっと頭のなんだろう、頭のいい人たちの間でやってるような気がしちゃうのでね、うん、ちょっと抵抗があるし、まあ、けど純文は読むのは好きなんでね、まあいつか、うん、まあそういう世界に行く可能性はありますね、うん、ゼロではないです。次、次、今回面白かった、ありがとうございます。じゃあ今回も面白く、今回というかまあ今回セットでね面白く、していこうかなと思って、まあ面白い回もあればつまんない回もあると思いますけども、まあね、その辺はお付き合いいただければと思います。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。うん、今年もよろしくお願いしますよ。うん、炭焼きさん、炭焼きさんをよろしくお願いします。次、うずきずれというよりです。なんかうまいこと言ってますけど、ね、うまいことかよくわかんないですけど。うずき先生とホテルで寝たのに男苦手に。これホテルで寝たってなんかあれじゃん。ていうかよく知ってんね。よく知ってんね、うずき君と。あ、とかそれはラジオで言ったもんね。そうか、言ったもんね。うん。いや、ホテルで寝たって一緒に寝たわけじゃないからね。一緒に、ダブルベッドでさあ寝ようじゃないか、うずきくん、寝たわけじゃないですからね。基本的に、一緒に泊まったつもりの話ですからね。うん。だから、男苦手なのは苦手だけど、まあ、だから本当に、だからうずきくんとかぐらいまで、本当に突き詰めた、そういう10年、そういうか、付き合いがないと、ちょっと、すごい話してて、すごい緊張するとか、そういう、一緒に行動して緊張するんですね。次、緑色でお願いします。あ、じゃあ緑色アンパンさんね、聞いてくださったということで、これからもね、よろしくお願いします。どっかの一時通貨とかね、二次通貨、三次通貨でね、名前見たらね、あ、わらなまのリスナーさんだって思っていただければと。知っている群馬の地名は軽井沢だけです。軽井沢は長野県です。群馬県ではありません。よく間違えられますけど、群馬県じゃないんでね、軽井沢ね。次、ありがとうございます。炭焼きさんのお墨付きということで、このペンネームでいきます。うん、あ、じゃあまあありがとうございますって言ってもらってるんですけど、まあとりあえず覚えてもらいたいのは軽井沢は長野だっていうことだけ覚えてください。次、壮大な陰謀ですな、遠距離の恋人みたいですねっていうのは、これは何の話だっけ。 あの宇髄くんと俺がってことなんかなんかその俺なんで宇髄くんと俺をなんか かけるで結びたがるのみんな。G は最近500前後だったけど、ウェーブ統合導入した直前んマンチック なんていうのちょ近々の7回後期は800以上来た。そう G はだって今すごいもんね。だって今一番勢いあるんじゃないかな G。うん、GA か次、GA ね GA ね維持通過したことないんであんまり、うん、あんまりみたいな。次それが苦手ならどういう AV 見んのだから AV 時代見ないんだってば、うん、いや本当に、うん、見ないんだってそんなに見ないんだって AV は、うん、AV 苦手なんだってそもそも、うん、あの拒否反応起こすんだってだから最近あのようやくあの何あのノクターズノベルズの参考にしようと思ってレズモノを見てるぐらいだけどだから本当に苦手なんだってそれが苦手だったらだから AV が苦手なんですよ僕は本当に昔からって言い方欲しいですけど、うん、AV 苦手なんです AV 苦手です次、てかそういう男の人がいるっつうこと自体でちょっとな意外に思うのかなうんなんかね、どっちかっつうとなんだろうね、映像とかより、なんか、アニメとかの方が。だそこはオタクなんですよね、そこら辺はね。うん。そこら辺オタクなんですけど、まあ、別に、恋愛対象は別に紙とか2次元とかよりは3次元の女の人ですね。うん、次。意外と知識人、誰が炭焼きが誰が意外とってなんですか意外とってなんですか次。炭焼きのつける名前好き ありがとうございます。本当にありがとうございます。炭焼きの野望、なんか信長の野望みたいな。今まで以上に純文学っぽい。まあ言われるけど、純学っぽいだけじゃ純文学じゃないですかね。ちょっとね。まあちょっとこう、まあ、純文学っぽいのもね、そこで、うん、頑張ってみようかななんていうのは思ってます。次。広岡伊吹さんの、小説は読んだ、読んでないっす。買ってないっすけど、興味あるんでね。次なんか本屋行くときあとちょっと見てみようかな、うん、と思います、マンネリでもいいじゃないそう言っていただければありがたい、次は、10位以内を目指そう、うん、10位以内、うん、10位以内かまあ誰か投票してくれればなるかな次、俺もなるめ書いてみようかなそう思ってね俺のこの喋る聞いてそう思ってくれてる人が一人でもいればやってる会があるということです次女同士で育てられたのかなこれねマジでねそんな気はするんですよねっていうのは4人兄弟なんですけど俺がで4人兄弟のうち僕だけ男で他は女なんですよねっていうのもあるし7人家族で7人家族中5人があの 女だったりとかあとうち自営業で商売やってるんですけどうちに働きに来てる従業員の人はあの 100% 女の人なんで、うん、だから女の人の環境でしか僕育ったことないんでだからなおさら男の人のがにそう男の人が苦手な要素の一つとして僕父親が苦手なんですよ父親がすげえ苦手 で父親にちょっといろいろ厳しいあのお前は男としてなんか女の草というような感じだからちょっと男としてなんかそういうんでっていうんで野球やらされたりとかしたんですよねだからそういうののあのそういうのに対するなんだろうねそういうのがあったから逆に今そういう感情を持ってるのかもわからんっていうかもう男なんてそういうもんだろう親父みたいな感じなんだろうってなっちゃうんですよね僕の中でだからそういうなんか新宿君怒り新宿君的な怒り新宿君的なっつってすげえ怒られるな俺エヴァファンの人にまあすけどそんな感じのありますね次、それで独特の恋愛小説書けてるやろな独特の恋愛小説って言ってもらえるだけでちょっとありがたいんでねありがとうございます群馬に生まれたことも作品に影響を与えてそう。そうですね。基本的に、だって、あの、東京都内とかの人が体験できないことはいくらでも体験しますからね。うん。田舎暮らしなんで、基本的に。うん。要は、あの、まあ、いろいろと、まあ、そういうところで生まれ育って、今暮らしてて、そうやって、あの、いろいろ苦労することはいっぱいあるんで、それをね、そのマイナス部分をうまく小説に生かしたらいいんじゃないかなって思う。マイナスは多ければ多いほど作品に生きるとね、信じて生きているので、ね、信じて生きていた、ダダダダダダダダン、島大輔、マルシー、島大輔みたいな、そんな感じでやってますんでね。 次、ググったら魚出てきた。まあ出てきますよね。まあだからその魚に勝とうと思ってるんで、応援よろしく。次、諦めろっていうのはニートワナビ勢。そう、ニートワナビ勢、まあてかまあね、ニートワナビ勢悪いとは言わないし、実際そういう人で、まあてかその人が別にどういう仕事をしてようが面白いもん書いたがちもん勝ちだからね。うん、だからニートワナビ勢が悪いってわけじゃなくて、まあそういう傾向にあるつだけの話でしょ。ニートワナビ勢はね、まあ正直別にニートワナビ勢を否定する気はさらさらないし、なんだったらそのね、それこそそんだけ小説に対して真摯に受け止めて、真摯な姿勢を貫き通してるっていう人たちが多いっていうことだから、うん、まああながちけどニートワナビ勢の人はね、ニートワナビ勢とかだとあれかな、もう俺これしかないんだって感じになっちゃうから、お前みたいにそういう何働きながらとか片手までやってるようなやつは諦めるみたいなことを言っちゃうのかもしれないね。次、様子見にはラジオアップしてるのしないっすね。うん、基本的にまだこのニコ動だとそのニコ動にラジオアップするっていう文化があるけど、基本的にYouTube とかだと本当にプロの芸人さんがウェブラジオやってるので YouTube でアップしてるとかでも2桁とかだったりするんで、それに比べるとちょっとね、ニコ動の方がまだ聞いてもらえるんで、ちょっとニコ動にちょっと専念して、はい、上げてます。次、どのくらいすごいかわからんがおめでとう、ありがとうございます。俺もどのくらいすごいかわからないです。おすすめの YouTuber とかいる？ YouTuber はね、結構基本的に俺は有名ところは結構見てますよ。ヒカキンさんとか見てたしね、見てたっつうのは今はそんなに追いかけてないですけど、ヒカキンさん周りとかまあ有名ところ、メグミンさんとか見てましたよ。うん、ね、すごいおすすめの YouTuber いるんですけど、ここでその人がね有名になるのがなんか自分の中でなんか嫌な気がしちゃって、なんかすごい毎日見てるぐらいいい、すごい俺が好きな YouTuber さんいるんですけどね、うん、ちょっとそれはまあね、なんかすごい、なんか有名になって欲しくないぐらい好きなんですよね、うん、そういう感じ、そういう感覚の人は一人いますとかね。あと女の方の、女性の方の YouTuber とかすごい見てて好き、すごい好き、なんかすごい付き合いたいなって思っちゃう、もちろん的にはそういう人すごい素敵だなって思っちゃうんだよね。うん、だからね、なんかそういうのを見て、あ、いい人たちだなって思ったりとかしますよ。次、ノクターンのゆり小説いつ濡れば来るの？まあ、そのうちこの感でかね、そうなんですよね。濡れば書きて、なんだろう、濡れば書いちゃったら、まあ、てかまあ18禁7が濡ればぐらい書けって話かな。うん、ちょっと、これは、頑張ります。はい。次。秘宝の人まだ、あ、これの、あれですね。オーバーラップに関してですか。うん。秘宝ってほど秘宝じゃないでしょ。っていうのは、まあ、僕としては秘宝というよりも、評価シートでちゃんと点数もいただいて、そうやってアドバイスいただけたことっていうのは秘宝ではなく、これは吉報ですと。うん、僕にとっては嬉しいことなんでね。別に秘宝じゃないですよ。はい、ということで、以上ね、コメントレース終わりました。うん、ちょっとコメントレースだけの回になっちゃいましたけどね。次回、また、まあ、近いうちにです。まあ、近いうちって言っても、まあ、またなんか喋りたいことあったら、また問うと思うんで、よかったらね、お付き合いいただけたらと思います。ということで、ここまでのお相手はすみやきでした。というわけで、また次回お会いいたしましょう。というわけで、さようなら。